QIC。
今スタジオでは占いについていろいろとこう話をしておりまして、今 FMC では大阪駅前第3ビル2階、大阪星読み堂さんをプッシュしてますんで、今後あれです、番組の中でも占いのコーナーができる、深夜快速の土曜版で来週の1週間の運勢ってやつが始まります、
ね、
すごい
楽しそう。しかも私が適当にやるんじゃなくて、ちゃんと大阪星読み堂さんの先生方に占っていただくという、えのきだって占いとか信じるんだとかって言われるかもしれないですけど、私はあれは確率とその心理学だと思ってるので、それはそれで面白いと思う。それをどう受け止めるかが問題であってという、宗教とかオカルトとちょっと違うというふうに私は思っているわけです。というわけで、さあ続いてこちらのコーナー、コーナーじゃねえや、答えでいきましょう。兵庫県神戸市48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今回ねびっしり書いてくれましたんで、すごいですね、拡大しないと読めないんですけど、1984年に創設された新語・流行語大賞ですが、もちろんこの創設前にも新語や流行語はあったわけです。そういうことで今週は今から100年ぐらい前の新語・流行語を明治・大正・昭和の新語・流行語辞典より抜粋してみましょうということをいただきました。まず1910年、明治43年です。ハレー彗星という、新語・流行語。ハレー彗星わかりますよね、ハレー彗星聞いたことあるね、
名前
見たことはない。
ああ、
ハレー彗星が近づいたわけですよ、この時ね。で、ハレー彗星がやってくるとどうなるか、キラウェグさん、この頃どうでしたか1910年ですけどもね、その頃20歳ぐらいだった。ハレー彗星が近づいて地球がどうなるというふうに皆さん思ったでしょうか、この時。
焼ける、
こう日に、ハレー彗星浴とかやりながらこういつもと違う感じに焼けるんだよねとかって、そういうヒサロじゃない、この時はあれなんですよ、地球から大気がなくなるって言われてたんです。ハレー彗星が接近することによって地球から空気がなくなるので、みんな人類が死に絶えるっていう、なので大きな紙袋にこんにゃく の液を塗って、一種の樹脂みたいな、今でいうビニール袋状のようなものです、その中に空気を溜め込んでおいてしばらくそれでやり過ごそうとかそういう話に真剣になってたんですよね。でそのハレー彗星の尾っぽがね、地球を包んで異変が起きるという、その本当流言なんですけど、それで話題になっていたと。1911年、明治44年、カフェじゃないですよ、カフェへ伸びるんですよ、カフェです。わからない、カフェ。
わかんない。
カフェはわかりますよね。カフェ。カフェってどういうところですか。
お茶をするとこ。
お茶をするところですね、大体ね。この時のやつは今でいうキャバクラです。洋食屋と酒場が合体したようなことで、でそこに女給さん、いわゆるホステスが接待をするという飲食店ですね。昔のそういうドラマなんかにもよく和服着てるんだけど、ちょっとこう襟のこう立った割烹着みたいなのを着てて、なんかこうお酒ビールとかを持ってくるようなお姉さんが出てくるようなシーンがありますけど、木田さんあれですよね、カフェの女給をやってたということですけど。
何
ですか、女給ホステスのことです。ホステスっていうようになったのは随分後で、女給の次はダンサーです。ダンサーって踊り子っていう意味でももちろんあるわけですけど、このところは踊り子、踊るんだけど意味が違ってて、お客と踊る、要するにホステスさんみたいな感じで、なので藤山一郎先生が歌った東京ラプソディという歌の中に、あの子はダンサーか気にかかるその指輪みたいな歌詞が出てくるんですけど、そこに出てくるダンサーはホステスのことです。そんなことを語れる人はあんまりいないかもしれませんけど1912年、大正になりまして、明治天皇が崩御されました。元号が大正に改元となったので、この時の流行語は大正です。大阪で大正というと沖縄料理屋がたくさんある地域になってきますね。 1913年大正2年になりますと、この時の流行語は宝塚少女歌劇。阪急電鉄、ね、後の阪急電鉄ですけども、京阪神急行、京阪神急行といったのは戦時中か、まあ、そのこの時に小林一三さんが少年音楽隊を真似て少女音楽隊を、まあ、宝塚温泉で、宝塚って今温泉あるのか。
あります。
まだあるんですか。
はい、
あ、普通に入れるんです
か。駅前に入れます、
ね。1914年、大正3年、若いツバメ。どうですか、若いツバメ。意味わかります、若いツバメ。なんとなくわかる。
なんとなく、
あれですよ、あのスワローズの二軍っていう意味じゃないですか。あと何羽もあの若いツバメを育てている木田上陽水。
何羽言うとですか。
どういう意味ですか、若いツバメ。
なんかやらしいイメージが聞こえ
る。やらしいイメージ。
違うか。
これ平塚雷鳥という人がいまして、政党という、まあ、機関紙というか、まあ、出版物がありまして、これは女性用の女性向けの、まあ、まあ、今で言う何でしょうね、まあ、女性週刊誌のような、まあまあまあ、月刊誌のような、その政党の中で使った言葉で、年下の若い男、若い愛人。だから、まあ、今それまでは愛人っていうのは、まあ、男が女の人を囲うみたいな、時代的にね、そうじゃなくて、この平塚雷鳥という人はもうその、まあ、女性解放運動ですから、これから女が若い男をこう囲う時代よみたいな感じで、それで若いツバメという言葉を使った。
それ何年でしたっけ。
1914年です、平塚雷鳥。そして1915年、大正4年に宙返りというね、これが流行語になった。これアメリカの飛行家が、飛行家といってもなんかこう街中でタバコ吸ったり酒飲んだりする人じゃなくて、空を飛ぶ人ですけども、東京の青山連平場で宙返りを飛行機で見てたと。それが流行語になる。じゃんじゃんいきましょう。1916年大正5年は銀ブラ。銀ブラは銀座をブラブラ歩くこと。ちなみに昭和初期になりますと、大阪でも心斎橋を歩くのが新ブラ、道頓堀を歩くのは道ブラと言ったそうです。
ダッソ。
これですか、熊本だと肥後ブラ。
なんで肥後ブラなんですか。
じゃあね、熊本で繁華街なんか一つもないじゃないですか。どこあるんですか、繁華街って。
下ブラ、
新ブラ、
新ブラ。
全部アーケードじゃねえか。アーブラにして
ね、アーブラ。カゴブラ、カゴブラ。
どんどんいきます。1917年、大正6年、中産階級。これ2月に起こったロシア革命以降、新聞市場でよく使われてたそうです。1918年、大正7年ですが、スペイン風邪。これインフルエンザですけどもね、これで、日本で、日本だけか、これ39万人死んでるんですよね。1919年、大正8年、カルピス、これが流行語になってます。カルピス、これボンゴで、醍醐味というのが、サルピスというふうに言います。三島海軍という人がいまして、で、この人が、モンゴルのあたりまで旅しまして、向こうで馬乳酒という馬の乳を発酵させたお酒に出会って感動して帰ってきて、で牛乳をこう加工して醍醐味というものを発売するんですよ。でそれがまあ売れるのは売れたんですけど、副産物で脱脂乳が大量にできるんですよ。でそれ捨ててたんだけど、その近くのドブダとかで悪臭が出たりして夏場で、いろいろその処分に困ってた。で三島海運はその脱脂乳が好きだったんで、それに砂糖を入れていつも飲んでたそうです。でお客にも出してたんだけど、お客が飲まないわけですよ。で飲まないでほったらかしにして置いてあったやつが、夏場ほぼ1日ぐらいほったらかしになってて、でそれを見た三島海運が、そのもったいないと、もったいないなっつって、普通だったらもう飲まないのに、もう腐ってますよそれっつって、それで飲んだら、その発酵してて、 程よい温度で、酸味が加わってたんですよ。そこでできたのがカルピスです。
すごい。
なんでそんな詳しいかっていうと、カルピスの番組を作ったことがあるので、カルピスからいろいろ資料をいただきましたので、もうちょっと飛ばしましょうか、長い。1922年大正11年刑務所が流行語になってます、刑務所。これなぜかというと、それまで刑務所ってなかったんですよ。それまでは監獄、名前が刑務所になったんで新しいものだということだったんでしょうね。1923年大正12年はこの際、
この際何々した
この際何か、そうそう、
その時できたんですね。
これ1923年の9月に関東大震災が起きるんですけど、被災者がこの際これまでの生活のあり方を見直しましょうとか、まあこの際なんとかだからって、まあそうです、まあそういう災害にあったから、それをきっかけにして何かを変えようということで、この際っていうのがまあ流行語になったと。1924年大正13年アッパッパどうですか、アッパッパは分かります？
分からない。
ケイコさんいつもアッパッパですよね。
分かりません分かりません。
え、アッパッパ分からない？うちのおふくろとかいくつか使ってたよ、アッパッパって。
カッパのやつは違いますよね。
それカッパです。
いや、CM があったじゃないですか。
それは何？木桜の CM か。
そう、それそれ。
それカッパッパって言う歌詞だろう、それは。
そうそうそう。
もしくは並木坂に昔あった焼き鳥屋でカッパッパって。震災後、身軽に着れる家庭用の服が簡単服、改良服ということで主婦の間で流行しまして、それがなぜか通称アッパッパと言われるのと。
服、
だからパッとこう着れるようなこうワンピースみたいな、そういう服で、だからこれがなんか、日吉のおばあ様もこの言葉を使ってましたとか、うちはお袋が使ってました。で最後です、1925年大正14年ラジオ。この年の3月にラジオ試験放送が始まりました。で放送とかアナウンサーという言葉をも流行し、声帯模写という新しい言葉も生まれたということで、今も使っている言葉、今は使っていない言葉、100年の歴史を感じますということで。放送ってどうやってできた言葉か知ってます？
どうやってできた、
放送という言葉はいつ頃から使われるのか。
ラジオができた時、
無線か、
まさにこの頃なんですけどね、その対象ですよ。時は第一次世界大戦がこう近づいていくわけですけど、ドイツの U ボートという潜水艦が出てきまして、それが商船、要するに貨物船とか、そういうのを沈めてたわけですよ。でその情報が一夜やっぱ欲しいわけですよ、各国、特に連合国側にいる日本はそうなんです、ドイツと敵ですからね。である船で U ボートの情報をゲットした船がいて、そこの通信長の人が日本人ですよ、その人がそのともかく今から情報を送ると、これ誰に送るわけ、通信っていうのは必ず送る相手がいるわけですよ、誰向けではなくて誰でもいいから聞いてくれと、U ボートが出たぞっていうのを聞いてくれっていう通信をこう放ちを送ったんですよ、でそれを放ちを送ったから放送という言葉をこの人が作ったっていうのが放送の、これを知ってる放送局で働いてるやつが果たして 1% いるでしょうか。
いないですよ、
いないんですよ。それてめえがやってる仕事の言葉すら分かってないやつが偉そうにテレビ局員でございますなんてやってるのがいて、もうざけんじゃねえと言いたくなるんですけど、まあそういうことで、ございまして、さあ、いろんな流行語があるわけでございますね。まあ FMC にもね流行語ではないんですけど、キラウヤ五六というのは
素晴らしい本にしたい。
これ見たい方は FMC 大辞典にね余すところなく収蔵されております。次々に新しい言葉が生まれるという、素晴らしい言葉の玉手箱キラウヤ五六さん。 その言葉に遭遇するとね、ブワッとこう白髪頭になってしまうような大変なショックがございますね。
そんなことない。
もう本当にびっくりしてしまいますからね。もう今までのね、映画雨に歌えば雨の中に入っていたものは何でしょうか。
もういいですね。もう映画
ないですよ。みりんだけ、もたまにみりんっていう言葉を聞くだけでなんか笑ってしまうという、なんか料理番組見て、みりんを何 cc とかって言われてそれだけで笑うという、ことになっておるわけでございます。さあというわけで、ございまして、さあ今日もちょっと長めに喋っちゃいましたけどもね、今日はなんかまゆちゃんがなんかお勉強に行くということで、とっとと終われやみたいな感じで、もう柳田ちゃん話しないねんで、今日はお前まくって最初言ってたのよみたいな、なんかそういうことになってきましたんで、そろそろお開きにしたいなと思ってるわけですけど、ということで、まあね、本当にあれ緊急事態になるんでしょ、多分大阪は。
なるでしょう、どう考えても。
それもさ、なんか19日になってからの状況を見てから、またその時に見てどうのこうのとかだらだらやってんじゃん、うん、だからこれ何もう増やすだけ増やしたいのこれ、
増やしたいんでしょうね。
でも増えてみようじゃないかみんな
この際
俺はみんなでなろうぜコロナに。
大阪ね、全部府民がなって、その例えば6月とか7月とか全く何も感染者ゼロとかだったら大阪すげえとかなりますよね。
そう、大阪モデルができるので、みんなで感染しようっていう一早く感染しようみたいな、まあどうでしょうかスウェーデンでさえ今やり方変えてちょっと自粛に舵を切ろうとしてますからね、だからまあただスウェーデンもやっぱりイギリス州ってやつが入ってきちゃってから状況が変わった、やっぱり本当感染力強いんでしょう、それなりにね、だから それは考慮しなきゃいけないことなんだろうなと思うんですけど、さあどうでしょうかね大阪。まあ本当にテレビに出まくってるお兄ちゃんが私には頼りなく見えるんですけどもね、で現場ではもう上を下への大騒ぎだそうですよ。兄ちゃんが突然なんかテレビで思いつきを言っちゃうので、でその現場で全然そのコンセンサス通してないっていうか、全然そのなだから現場の人たちビクビクしながら見てんじゃんテレビ、なんか言い出すんじゃねえかとかっつって、それで聞いてねえよっつって大騒ぎになることがある。
内側から刺されそうですけどね、そのうち。
いやもうそろそろいいんじゃないですか、僕はテロを決して容認する人ではないんですけど、世の中には緊急避難ということがあって、これは緊急避難の場合はいいんじゃないかなそういうテロは、仮にそういうことが起きたら心の中で応援します、まあでもまあそうなる前にもうちょっと頭使えよってね、そのトップにいる人間は、で人の感情とかそういう末端の人たちがどういう状況に置かれてるかとかっていうのをやっぱ汲み取るっていうことが国の安定っていうためには一番大事なことなんですけど、それが分かってないっていうと国が乱れるんですよ、だから乱したいのかなっていう、なんかわざわざ乱れる方向へと彼らはこう向かっていってるような気がして、何が自殺か、でも本当自殺行為党みたいななんだろうねっていう、まあ、今後どうなっていくのか、また来週1週間でまた状況がまた、ね、大きく変わったりしますからね、まあ、どうなるか分かりませんが、まあ、皆さんもどうぞお元気で。さあお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と
カトラアサミと
ストロンボリマユ、
そして、FMC 九州は
平野由子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。